こんにちは、ケムールビューティートークのお時間です。お相手は私、カルボナーラ春日です。今日のお客様はジュエリーアーティストの浜竹佳代子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。浜竹さんはジュエリーアーティストということなんですけど、
はい、
すべて自分で作品をデザインされて作られてるんですよね。
はい、そうです。
浜竹さんは作品に対してどのような思いがあるのか聞かせてほしいんですけど。
まあ自分の分身のような、
はい、分身のような、
はい、思いで作ってますね、はい、
やっぱり一つ一つを作る過程が大事なんですかね。
はい、そうですね。まあデザインからまず考えて、
うん、
でまあ作業しながら、まあ失敗しながらも、うん、こう最後までやり遂げるっていうか、
はい、
でそんなまあ汗水流しながら、はい、作っている感じですね。
はい。ジュエリーっていうことで、私は指輪とかしか思いつかないんですけど、他にはどういうものを作られてるんですか？
とネックレスとかブレスレットとかブローチとかピアスもほとんどですね。はい、はい。
じゃあこれが欲しいとか言ったら、あ、もう作れるものだったら作っていただけるんですか？
はい、そうですね。
じゃあそんな浜竹さんはどうしてジュエリーを作ろうと思われたんですかね。もうずっとどういうきっかけがあってそのジュエリーの道に足を踏み入れたのか教えてほしいんですけれど。
あ、はい。まあ露天商をされてる方が、はい、まあ、きっかけなんですけど、うん、その人にまず惹かれて、
はい、
でこのその人がアクセサリーを作ってる思いがすごくなんか刺激的になって、
はい、
それからですね。
それはいつ出会われたんですか？
それが3年前ぐらいです。
あ、じゃあまだそんな長く作ってらっしゃるってわけじゃないんですね。
はい、そうですね。まだし始めて3年半ぐらいなんで、はい、はい、まだ未熟者なんですけど。
さっき作品を見せていただいたんですけど、すごい細かくて、はい、わー、こういうジュエリーがあったのかと思ったんですよ。
はい。
やっぱりそういうのは独自のアイディアなんですよね。
はい、全部デザインも自分でして、
はい、
これも一つ一つパーツをやっとこで手作業でして、
はい、
同じ対象になるように、
うん、
にこう全部して全部ロー付けっていうのでくっつけていくんですよね。
はい、
はい、
じゃあ2個と同じものはないってことですか？
はい、同じものを作ってくれって言われてもやっぱ少し微妙にやっぱりずれたりとかするんで、うん、ですね。
あ、じゃあペアのリングが欲しいなとか言われたらはデザインは一緒だけどやっぱり別物なんですよね。
はい、そうですね。
浜竹さんは学生時代からそういうのに出会われたわけじゃなくて、最初はちゃんとお勤めされてたって聞いたんですけど。
はい、そうです。はい、勤めてました。
で勤めていた時にその露店の方と
出会って、はい、
それからジュエリーの道へ進むって決めたのはすごい大きな転換だと思うんですよ。
はい、
そのお仕事は、ね、お仕事を辞めようってやっぱりジュエリーそれぐらいジュエリーをやりたいって思った
ん、その自分を表現するのに、うん、はい、なんかいろいろそのガラスとかにしろ、うん、陶器にしろ、いろんなものがあるんですけど、うん、
はい、
自分に合ってるのはそのジュエリーなのかなと思って、
はい、
もう今はジュエリー一本でずっと表現、自分を表現してるっていうか、ジュエリーで表現してるっていう。
あ、じゃあ自分を表現したい、表現できるものがジュエリーだったっていうことですか？
はい、そうですね。
じゃあ露店にまず通われても、なんか最初は買う方ですよね。
はい、
どうやって作る方に変わったんですか？
どうやって変わったんだろう。もうその人に吸い込まれるようになんか、はい、なんか私もこういう思いなんて言っていいのかな。とにかくその人に惹かれて、はい、なんか必死に出たんですよね、その人のところに、
はいはい、
で向こうからも気に入られて、うん、その教えていただいたっていうのがあるんです。
あ、じゃあ作り方はその最初に教えていただいたのはその露店の方、
はい、
でどんどん覚えていって、はい、それからはどうされたんですか？
それからはもう自分で、
はい、
もう普通の基本的な普通のリングだけをその人に教えていただいて、
はい、
あとはもう自分の独自、うん独学っていうか、はい、それでしてて、
はい、
そんな時にちょうど彫金の教室があるっていうのを知って、
はい、
で見つけたんで、
はい、
でそこに通うようになったんですよ。
はい、でそこに通って、その先生に弟子入りされたんですよね。
はい、そうです。
でその弟子入りの期間は1年、
はい、1年間、
はい、
はい、
結構長いですけど、その間お給料もなくて、お休みもなくて大変だったと思うんですけど、
はい。
やっぱり弟子入りっていうのは、そういうもんなんですかね。はい、
どうな、それは結構みんなにいろんな知り合いの人に話すと結構珍しいって、それでいいのと結構反対とかそういう意見も、
はい、
大丈夫なのって結構心配されたんですけど、
はい、
でも、それでも私はすごくしたかったんで。
学びたかったんです
か。はい。で、その先生のか、はい、先生もすごく尊敬できる方なんで、
う
ん、
はい。
で、この人だったらと思って、やっぱりそこに入りました。
うん、でもその作業時間が10時から5時まで、その間は全部先生のお手伝いなんですよね。
はい。
で、その10時から5時以外の朝方とか夕方しか自分の作品を作れなくて、やっぱりなんかもどかしい思いとかはされたんですか？
ああ、しましたね。やっぱりもう、やっぱりその時もまだ、うん、まだあと1年半前ぐらいの、
うん、
1年じゃないか2年ぐらい前の話だから、
はい、
まだ今よりはまだ腕が未熟なんで、
うん、はい、
やっぱりもうあと少しでできるのにっていうのに失敗したりとかして、うん、はい、もう一回作らないといけないって言わ、もうな夜な夜な泣きながらとか、
はい、
の作業も続いたことありますね、やっぱり。
あ、じゃあその頃はもう本当に修行という感じだったんですね。
本当にもう家とそこの工房の往復っていう形で、はい、もう人との付き合いっていうか、うん、友達との関係もあんまりなくて、うん、やっぱり友達とかから付き合い悪いねとかよく言われたこともありますね、
はい、
でもそれをやってこう、はい、そういうこともありながら、
うん、
こう自分なりに自分に対して厳しく、
はい、
だから今が今の自分があると思うんですよね、うん、
そうな、友達とあまり付き合わなくてもやっぱジュエリーがやりたかったんですよね。
はい。
でその弟子入りされてアメリカに行ったと聞いたんですけど、
はい、
アメリカにはどれくらい？
3ヶ月ぐらい行きました。
3ヶ月ぐらい。
はい。
で、いろんなものを学び取って来られたと聞いたんですけど、
はい、
そのアメリカに行ってどう変わりましたか？
やっぱり考え方っていうか感性がすごく変わりましたね、うん
うん、なんか日本ではそんな文化をその大切にしない、
うん、
ところがあるってさっきお聞きしたんですけど、
はい、
そういうところもやっぱり見直されて、
はい、そうですね、
はい、
もっと日本の文化を勉強しないといけないというか、
うん、
こう学び自分のものにきちんとしないといけないなってすごくそれは思いましたね。
じゃあアメリカに行かれて、アメリカに行く前と行った後での作品はやっぱり
違いましたか？いや、変わります。はい、すごく変わったと思います。
うん、アメリカに行ってよかったんですね。
はい、すごくよかった。また行きたいぐらい。
また行きたい。
はい。
今度は長く。
はい、長く行きたいですね。
はい。で、先月ですかね。
はい。
個展を開かれたそうなんですけど。
はい。
個展の評判というか、そういうのはどうでしたか？
はい。個展をした時はすごく評価、はい、初めてこう、人の目に触れて、う
ん。あ、初めてだったんですか？
はい。初めての個展で、はい、すごく、評価良かったんですけど、うん、グループ展の方は、
はい、
そのどちらかというと個展の方は、うん、その身内っていうか知り合いの人が結構多くて、うんうん、
はい、
そのグループ展の方は全然知らない普通の一般のお客さんが多くてですね、
はい、
やっぱりなんていうのかな、年齢若さ、
はい、
がちょっと結構ネックっていうか、
はい、
若いから、うーん、みたいな感じで、ちょっと見られたところがありますね、うん、やっぱり。
あ、じゃあ、まだ、これからですね。
うん、
これから、どんどん、広がっていってほしいですね。浜竹さんのジュエリーは、ジュエリーというか、浜竹さんは、果樹という、ブランド名をつけてらっしゃるんですけど、はい、この果樹には、天使の羽がついてるんですよね。
はい。 あ、それはですね、はい、その、まあ、自分だけが幸せ、うん、結局、その、うん、人から言われることが、好きなことができて、いいねってよく言われるんですよ。うん、だから、まあ、好きなことをやれるっていうことは、すごく本当に幸せなことだと思うんですよね。はい、だから、自分だけが幸せになるんじゃなくて、うん、その幸せをみんなにも送りたいっていう意味で、その天使の羽を、うんつけたんですよ。
はい、じゃあ果樹の浜竹さんが作ったこれはジュエリーよって、はい、
そういう意味で、はい、
なんかもっと早あもっとどんどんこれから果樹の浜竹さんっていうの
はいもっといろんなところに羽ばたくように、はい、そういった羽をつけたんですよ。
はい、じゃあこれからの夢を教えてください。
はい、まあこれから先はまあ日本各国、まあいろんなところにこう出向いて、はい、個展をしながらいろんな人とまた出会い、うん、こう交流を深めていきたいっていうのがありますね。で、はい、まあおよい世界の方にも目を向けて、うん、そっちの方でもそういった個展を開かれたらいいなって思ってます。
はい、浜竹さんはお店をとか委託をまだされてないですよね。
はい、
浜竹さんのジュエリーが欲しいと思ったらどうすればいいんでしょう。
まあ今のところも口コミみたいな形になってるんですけど、はいはい、そうですね、まあ自宅の方に電話をして、うん、連絡をしてもらうっていう形になりますね。
あ、じゃあ聞いたんですけど雑誌に載ってる、はい、そうなんですか、その電話番号とかも。
あ、それ載ってないんですよ。
載ってないんですか。
はい、載ってないんですよ。
じゃあこれが欲しいと思ったらやっぱりどうにかして浜竹さんの連絡先を探して
ねえ、そうですね、は
い、そうやって、じゃあ私はこれをきっかけに浜竹さんとお知り合いになれたんでちょっとジュエリーを見せていただきたいと思うんですけど。
はい、
もうすごい可愛いんですよどうやってってか今までそういうジュエリーをあんま見てきたことがないんですね。
はい、
だからさっきちょっと見せていただいて、わあこういうジュエリーがあるんだと思ってもう感動しました
ありがとうございます。
はい、そしてなんか浜竹さんはすごい物に物っていうかジュエリーに対して思い入れが深くて、お店に出すのも お店を出すのも委託するのもね、やっぱり、
はい、
自分の分身だから大切に扱ってる欲しい、はい、と思ってらっしゃるからまだ出さないというか出せないっていうことを、はい、
ちょっと悩んでますね。はい、はい、
じゃあどうにかして浜竹さんの自分を手に入れるためにはやっぱりそれぐらいの努力が必要なんですね、
はい、うん、そういうことに今の時点ではなりますね、う
ん、でもほらたくさんこれを作ってほしいんですけどって言われたらそれだけ待ち時間とか長くなるんですかね。
はい、はい、今のところまあ少しオーダーの方が入ってますけど、
はい、
まあなるべく少しでも早くお届けするようにはしてますけど、う
ん、
は
い、やっぱり作品を作るのはそんなスピーディーにできるものじゃないし、はい、思いが深いですから、はい、
そうです
ね、大変ですね、
はい、
いやでもそういう思いのこもったジュエリーを欲しいですね。
はい、
じゃあ今度よろしくお願いします。
はい、
というわけで今日はジュエリーアーティストの浜竹佳代子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。